ここからは FP 達田のサンサントーク。家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。今月もFP 達田ことサンモール FP 事務所代表の達田浩二さんに来ていただきました。達田さん、よろしくお願いします。
はい、達田でございます。よろしくお願いいたします。
はい、まあ9月に入りましたよ、やっと。
そうですね、
少し暑さが落ち着いてほっとしてる、
うん、そうですね、特に朝晩なんか過ごしやすくなりましたよね、うん、
本当ですね。はい、はい、まあ、今日もね、いろんなお話ししていきますが、はい、まずは私の今手元に町ゼミ小樽のチラシがありますけれども。
そうですね、
達田さんもバッチリと写っております。
ありがとうございます。
はい、こちらね、またセミナーがあるということで、今日も後半で詳しく、
そうですね、後半でゆっくりと、はいはい、お話したいなと思いますね。
わかりました。ぜひ、こちらもお楽しみにしていただければと思いますが、はい、では今月のテーマ何でしょうか。
はい、今月のテーマは防災シーズンに改めて確認したい火災保険の保証内容というテーマで今月はお送りしたいと思います。
はい、まあ、9月1日防災の日、
そうですね、
また防災週間とかねありますし、また、はい、今日がちょうど私たちも大変だったブラックアウトから5年、はい、ね、胆振東部地震から5年の節目の日ということ で、
そうです、ね、
ある意味ぴったりのテーマかもしれませんね。
そうですね、まあ、たまたまですけれどもね、はい、まさにちょうど5年ということで、
はい、はい、分かりました。今日はね、火災保険の保証内容についていろいろと伺っていきたいと思いますが、まずはこれ、自然災害で被害を受けてしまったらということでお話聞いていきたいんですけれども、はい、最近自然災害って増えてません？
そうですよね、うん、自然災害といってもですね、例えば、うん、よく知られるところで言うと、風災、いわゆる台風や竜巻とかですね、うん、あと震災ですとか、はい、あと北海道とか雪国の場合は雪災っていうのもありますね。
雪の災害ね。
そうですね、大雪ですね、うん、はい、あとその他にもですね、例えば洪水ですとか、うん、これ大雨ですとか融雪による洪水もあったりしますが、はい、あと土砂崩れ、あと噴火、落石、そしてあと高潮や津波、そういったものなど、いろいろありますね。
ありますね、
はい、うん、で、これ国のですね、国土交通白書っていうのがあるんですけれども、ちょっと最近それを見たところですね、日本では洪水や土砂災害を引き起こすような大雨ですとか、あと短時間降雨、そういったものの回数というのは増加しているそうなんですね。で、これは地球温暖化の影響なのかどうかというのはちょっと、そこまではちょっと私もよくわからないんですけれども、はい、実際に増加しているのはまず間違いないと、うん、また最近はですね、地震で言えば震度6強クラスの地震、うん、これも毎年のように日本各地で発生したりしてますね。
ですよね、
はい、うん、であと小樽市で話をしますと、はい、今年2月にですね、小樽市が公表した地域防災計画というのがあるんですけれども、はい、こちらを見ますとですね、例えば地震では、うん、平成5年の7月に発生した北海道南西沖地震、
はい、
これは震度5でしたね、小樽は。
はい、
ですとか、あるいは今お話に出た胆振東部地震ですね、うん、これ小樽は震度4でした、
うん、
はい、あるいは風水害ですと、これ私たち生まれる前ですが、うん、昭和37年の8月に発生した台風9号、
うん、
でこの時のですね、被害個数、いわゆる家とかですね、うん、そういったものの被害を受けた個数が2896個だったんですね、
はい、
で死者も6名、行方不明者2名が出たということですね、うん、はい、でそしてあと平成16年9月、これは私まだ役所にいた頃ですけれども、この時の台風18号、
はい、
でこの時はですね、500棟以上の、住宅が一部損壊なり半壊したということですね、はい、
西御殿の屋根損傷したりとか ね、林業市場とか、ね、被害を受けましたよね。
そうですね、市役所でも結構被害があったりしたんですけれども、ね、
はい
はい、あと雪害ですとかそういったものですとですね、これ私たちも記憶にあるところですが、はい、平成8年の1月に発生した暴風雪、うん、
はい、
でこの時は1日で24時間で84センチの降雪があって、
はい、
交通麻痺状態がしばらく続いて陸の孤島小樽なんて、
ね、
言われましたね。
国道を人が歩いていたとかね。
そうですね、
あとはもうドアが朝起きてもこう開かなかったなっていう時ですよね、
はい
はい、
そういったものなどが記憶されてますね、
うん、
ただこれらはですね、あくまでも過去の記録で、
はい、
今後どうなるかわからないですので、うん、日頃から防災意識を持って備える、 まあ、そういった必要がありますよね。
はい、そうですね。備えることが大事ということですね。
はい、はい、まあ、ただですね、私自身家計の専門家ですので、うん、まあ、防災の専門家ではない方ですから、はい、まあ、この後はちょっと家計の話を中心にさせていただこうかなと思います。
わかりました、はい。まあ、ただ今ね、紹介していただいた自然災害、まあ、はい、自然災害ですから、これなんかもし何か起きて、うん、台風とかでね、はい、家が壊れた、はい、何か起こったという時に、国とか北海道とか小樽市から補助ってあるんですよね。
まあ、そうですね。まあ、東日本大震災をちょっと例にとってお話ししますと、はい、まあ、この時自宅が全壊した世帯に、うん、まあ、国からいくら補償されたか、ご存知でしょうかね。
全壊した世帯、
はい、そうですね、
結構出るんじゃないですか。うん、
で、これ国の制度でですね、うん、被災者生活再建支援制度という制度があって、はい、まあ、これ自然災害によってですね、まあ、その生活基盤、まあ、いわゆる例えば家がそれこそ全壊したとか、うん、まあ、そういったような著しい被害を受けた方にですね、まあ、支援金を支給する制度なんですね、はい。で、この支援金というのは最大で300万円。
300万円？
そうです、はい、
全壊しても、
まあ、そうですね、まあ、これは最大なので、はい、これが300万円と、
はい。
ちなみに東日本大震災の場合は、はい、まあ、このような甚大な被害がありましたので、うん、まあ、他に国内外から寄せられた義援金、うん、まあ、そういったものが配分されたりして、まあ、それが約100万円ほどだったそうなんですね、
はい。
なので合わせて最大約400万円といった額になったようですね。
あ、東日本大震災でも400万が最大、
はい、
はいはい。
ちなみに北海道ですと、うん、さらにこれ道独自の制度でですね、最大20万円の支給があります。
はい。
で、また現金支給とは別に、うん、例えば税金ですとか社会保険料などの減免ですとか、うんうん、まあ、あと市営住宅の一時使用ですとか、うん、あるいは行政福祉サービスなど の, 自己負担額の軽減、まあ、そういったものもあったりしますね。
あ、そうなんですね。
で、これは小樽市のホームページにも掲載されておりますので、はい、まあ、もしよろしければご覧いただければなと思いますね。
わかりました、
はい。ただこれらをすべて活用してもですね、うん、まあ、今お話したように自宅の再建にはちょっと足りない。
そうですね、
まあ、だいぶ足りないと言ってもいいかもしれませんが、うん、まあ、それは否めません。
はい。
また住宅ローン返済中の世帯ですと、うん、まあ、そのローンが被災で消えることは残念ながらありませんので、
はい、
まあ、新たな住まい費用ですね、うん、まあ、そういったものとの二重の住居費負担、まあ、そういったものが発生しかねないと、
そうです
よね、まあ、そういったことは言えると思いますね。
まあ、例えて言うと、まあ、繰り返しになりますが、私がまだ住宅ローンが残っている、うん、残ってる家が全壊した、はい、新しい家必要だからまた建てるのに例えば400万しか出ないって言っても、はい、前のローンは残ってるし、うん、新しい家だって400万で建つわけはないから、はい、そのまた二重ローンと、
まあ、そうですね。
いやー、はい、これ大変ですね。
まあ、そういったことがあるということですね。
じゃあやっぱりその国とか道とかからの補助だけでは足りないっていうのが現状。
まあ、そうですね。したがって自然災害に、まあ、家計の面で備えるとすれば、うん、まあ、やはり保険で備えるというのは基本的な考え方になるということですね。
そっか、はい。じゃあやっぱり火災保険とか、
はい、
加入する必要があると、
まあ、そうですね、
いうことですね。
はい、
はい、はい。まあ私も一応ね、家から火災保険のご契約内容のお知らせ、
ね、
持ってきたんですけれども、
はい、
まあ、でもなんかいまいち、じゃあこれで一体何がどう賄われてるかって分かってるようで分かってないところはあるんですけれども、
まあ、なかなかそうですよね、はい、
そうなんですよね。まあ、この後またちょっとね、詳しくいろいろと話も聞きたいと思いますが、
はい、
まずね、
はい、
私火災保険には入ってるんですけど、
はい、
これ火災保険に入ってれば地震とかでも対応してもらえるんでしょうかね。
はい、これはまさに後半の大きなテーマになりますが、火災保険あるいは最近ですと住宅総合保険といった、うん、
はい、
保険に加入されている方も結構いらっしゃると思うんですが、
はい、
これらの保険ではですね、地震ですとか、うん、あるいは地震によって起こる津波ですね、
うん、
まあ、そういったものは保険金は支払われないです。
そうなんだ。
ですので、まあ、そういったものに備えたい場合は別に地震保険、あるいはまあ地震共済、まあ、そういったものに加入する必要があるということなんですね。
そうなんですか。地震は、はい、 地震で家壊れても火災保険ではどうにもならないんですね、
はい、まあ、あるいはその地震による津波ですとか、はい、そういったものによる被害に関しては保険金は支払われないということですね。
おっと、これは知らない人も多いんじゃないですか、はい、
まあ、そういったようなことでですね、意外と私もいろいろお客さんとですね、はい、損害保険の話したりするんですが、うん、まあ、やはり知られてない部分は多いんですね。
そうですよね、
はい、まあ、あと誤解されているような部分も結構多い部分もありますので、うん、
はい、
まあ、後半ではそのようなお話を中心にしていこうかなと思いますね。
わかりました。
はい、
ではまずは1曲お送りしたいと思いますが、はい、何の曲にしましょうか。
は
い、
今月はちょっと夏の終わりに聴きたい曲ということで、はい、2曲ちょっとセレクトしたんですが、まず、最初はあいみょんのマリーゴールドをお願いしたいなと思います。
はい、では1曲お送りします。はい、では引き続き防災シーズンに改めて確認したい火災保険の保障内容ということで FP 辰田浩二さんに、ね、お話を伺っていきたいと思いますが、辰さん先ほどね、
はい、
意外と火災保険と地震保険ってこう誤解されてるところもあるんじゃないかって話をしておりましたが、
はい、そうですね、
詳しくこのあたりからね聞いていきたいと思いますが、はい、まず私が入ってます火災保険、
はい、
よくよく見たらね家庭総合保険ってなってましたが、
あ、そうなんですね、はい、
これはどういう時に保証を受けられるんですか。
はい、まずですね、火災保険の話からしようと思うんですけど、うん、まず一般的な火災保険ですと、
はい、
まあ、火災保険なんでまず火災ですね、
うん、
で火災に関してはちょっと自然災害とは若干異なるので、はい、またこれ改めてですね、どこかで火災に関しては詳しくやろうと思うんですけれども、うん、まず火災のほか、うん、風災、風ですね、うん、あるいは雪災、雪ですね、
はい、
あるいは落雷ですとか、あるいは爆発破裂、
爆発破裂、
はい、まあ、そういったようなですね、はい、まあ、被害に対して保障されるということなんですね。
はい、
はい、で、まあ、これがまず一般的な火災保険、まあ、これは各社ですね、うん、まあ、様々なんですけれども、
うんうん、
まず基本的な、パターンはそういったパターン で、
はい、
でそれとは別に最近は住宅総合保険、まあ、ちょっと田口さんのですね、今ちょっと証券とか詳しく見てないので、うん、まあ、何とも言えない部分なんですけれども、はい、いわゆる最近は住宅総合保険というですね、うん、まあ、そういった総合保険に加入される世帯も多いんですね、
はい、
でこれ火災保険と何が違うかと言いますと、うん、これは保証の範囲にあるんですね。
はい、
はい、で具体的に言いますと住宅総合保険では、うん、その今火災保険でお話したほか、
うん、
例えば水災、水ですね、いわゆる洪水ですとか、はい、まあ、そういったようなものですね、やあるいは給排水設備による水漏れ、
はい
はい、あるいは落下や衝突で盗難などいわゆるさまざまな事故によるですね、まあ、そういったものに関しても保証されたりするんですね。
はい、
でこれはあくまで一般的な話ですので、うんうん、まあ、これ各社多少微妙に違ったりですね、することはあるんですけれども、
ね、う
ん、基本的な考え方はそういった考え方になります。
はい、
ただですね、うん、この住宅総合保険の場合このように保証範囲が広い、
うん、
特に水災が含まれるということで、まあ、最近結構水災多いじゃないですか。
昨日だって大雨でね、はい、どこか道路冠水したとかもありますしね。
はい、そうですね、で、うん、そういったこともあってですね、保険料も一般的な火災保険と比べると、うん、一般的に約2倍から3倍ぐらいになったりするんですね。
おっと高いですね。
はい、
うん、
また地震や津波による被害、まあ、これ先ほどお話しましたが、はい、これ火災保険、住宅総合保険どちらも保証されません、
はい、
でこれらに保証、備える場合は別途地震保険に加入する必要があるということですね。
はい、
はい、
私はじゃあ地震では家壊れても今のところ保証されないと。
まあ、そうですね、まあ、地震とかではそうです ね、
はい、ちょっとこれは知らなかったっていう方もいると思うんですけれども、はい、他にも共済とかもありますよね。
そうですね、うん、で同じような保証は共済でもつけることができるんですけれども、はい、ただこれ民間の損保よりもですね保険料が割安に見える場合もあったりするんですね。
はい、
ただ共済の保証内容って若干やっぱり民間 の、 損保と違ったりする場合もあるので、
はい、
このあたりはですねよくパンフレットとかを比較しながらあるいは、うん、保険屋さんとかのですね、うん、説明とかをよく聞いたりして、はい、比較してほしいなと思います。
ああやっぱり、はい、まあ、料金安い分もしかしたら民間の損保とは保証内容で やいや劣ってるところがあるかもしれないってことですね、
うん、まあ、劣っているっていう判断が、まあ、正しいかどうかは別として、うん、ちょっと異なっているということですね。
あ、
はい、
そうなんですね。
場合もあるということですね。
わかりました。ちょっとチェックしないといけないですね、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、何に対して保証されるのかというのは特に重点的に、はい、あとその保険金額ですとか、うん、そういったものもちょっと重点的に見ていただければなと思いますね。
わ、はい、かりました。はい、はい、で、まあ、いろいろ比較検討した上で、まあ、入ったとして、
はい、
じゃあ実際、まあ、火災ないしでね、
はい、
保証が出るという時に、はい、これさっきも言いましたけれども400万とか、
はい、
あ、そっか、市とかね、国からはそれぐらいしか出ない、まあ、ね、はい、じゃあ、まあ、保険でそれ以外が賄われるから保険に入っておけばある程度安心、
まあ、そうですね、で原則ですね、はい、これらの保険などではいわゆる建物が全壊した時に、うん、再取得価格、まあ、これちょっと難しい言葉で言いましたが、うんうん、いわゆる同じような建物をですね、はい、新たに建築あるいは購入するのに必要な額、うん、が基本的には保証されるという仕組みなんですね。
これちょっと安心ですね。
はい、
はい、
でただですね、うん、ちょっとここ一つ重要なんですが、
はい、
古い保険ですと、ここがですね時価額で、これ時価額というのは今言った再取得価格からいわゆる使用による消耗分を差し引いた金額、
あ、
まあ、いわゆる減価償却なんて言い方をよくしますが、
はいはいはい、
それを引かれたですね時価額としているものがあったりするんですね。
あ、
これ古い保険ではあったりするんですが、
はい、
でこれではですね全壊時に保険金で同じ家を建て直せない可能性が高いので、この場合はちょっと見直しをお勧めしたいなっていうのはあります。
じゃあ例えばですけれども、はい、建てた時20年前に建てた家がもしかしたら2000万で建てたとしましょう、
はいはい、
そしてもう20年経ってるから、
はい、
これ再取得価格で戻ってくるなら2000万で戻ってくるけれども、
まあ、そうですね、まあ、2000万なり、まあ、あとはまあ物価とかですね、
まあ、
ちょっとそういったものもある
かもしれませんが、あると思いますけど、建てた時の価格がある程度保証される場合と、はいはい、時価額だと20年経っちゃってれば当然どっか古くなったり壊れたりしてる、
はい、
その時価で算定されちゃう、
まあ、そういうことですね。
結構差出てきちゃうんじゃないですか、まあ、これ
例えば1000万しか出ないとか、
はい、
そういったことも考えられたりするということですね。
あ、じゃあまあこれ再取得価格でまあ、契約してるのか時価額なのかっていうのをチェックしておいた方がいいですね。
そうですね、ここはやはり特に古い保険の場合はやっぱりちょっとチェックした方がいいですね。
わかりました、はい、これは全壊しても、まあ、保険入ってるから大丈夫とはなり得ないことがあるということですので、
そうですね、
はい、見直しする必要があるかもしれないと、
はい
はい、そして、まあ、もう一つもし見直しするとしたらちょっと地震保険もせっかくなら入ろうかなって人もいると思うんですけど、
そうですね、
地震保険はどういう保険なんですか。
はい、でこの地震保険ですね、うん、いわゆる地震や津波に備える場合に加入する必要があるんですけれども、はい、うんうん、まあ、主な特徴を今日3つちょっとお話ししたいと思うんです、
はい、
でまず1つ目はこれ地震保険単独では加入できないということですね。
あ、そうなんだ、
はい、なのでこの場合は火災保険などとセットで加入する必要がありますということです、
はい
はい、で2つ目なんですけどこれはどこの保険会社で加入しても保険では同じということなんですね。
あ、そうなんですか、
はい、でこれなぜかと言いますと、
はい、
大地震による被害額って、うん、まあ、いわゆる甚大となりがちなんですよね、
うんうん、
で例えば東日本大震災ですと、うん、建物いわゆる建築物の被害額のみで約10兆円と、うん、ま
あ、
そういった数字になったそうなんですけれども、
はい、
でこういう額は一保険会社では到底賄えない額ですので、
うん、
これ国が保険責任を負ってるんですね。
あ、
なのでこれどこの保険会社でも同じという形になっているということなんですね。
逆に民間でこう差はないと、
はい、そういうこと
つけられないということですね。
そういうことですね、
は
い、ちなみに保険料の額というのは、
うん、
都道府県や建物の構造などで決められていて、北海道はちなみにこれ最安ランクになってます、
うん、あ、そうですか、はい、はい、分かりました、
はい
はい、それ以外に地震保険なんかポイントありますか、は
い、で3つ目これが一番大切なんですけれども、うん、地震保険の保険金額、まあ、いわゆる保証額ですね、はい、これは火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内って決められてるんですね。
え、そうなんですか。
はい、つまりまあ、火災保険で例えば先ほど2000万の家がっていう時に2000万出るって話しましたが、
はい、
そうするとですね 50% までとなると、うん、まあ、この場合でいくと1000万と、
へ、
まあ、そういった形になるということですね、
はい、
まあ、これが最大ということになりますってことです。
あ、地震保険だけではじゃあ、
はい、
まあ、地震保険だけでも、ね、単体の契約できないっていうのはありますけれども、地震保険だけではやっぱり不十分、
まあ、そうですね、したがって地震保険の保険金のみでの再建というのはちょっと難しいかなという中で、うん、 まあ、したがって地震保険はちょっと不十分だよねっていったですね、うん、まあ、そういった声もあったりするんですけど、うん、ただ被災時に多額の一時金が支払われると、うん、まあ、これも事実なんですよね、なので、まあ、そのあたりも含めてですね、天秤にかけてちょっとご検討いただくといいのかなというふうに思います。
そうですね、はい、まあ、地震保険に入ってなければ地震による災害の時困るし、うんうん、まあ、入ってても全額は出ないけど、はい、でも一応そういうね、一時金とかは出るし、
まあ、そうですね、
どっちがいいか、はい、まあ、その地域によってね、地震が多い地域、そうでもない地域ってあるかもしれませんのでね、はいはい、これは各、まあ、自治体とか家庭によっても考え方変わってきますね。
まあ、そうですね、うん、まあ、あと、まあ、若干そういった保険金ですね、まあ、そういったものを、うん、例えば、まあ、民間のですね、あれやってる地震保険なり、うん、まあ、そういったようなですねものもあったりも まあ、しないことはないので、まあ、そういったものに加入するというのもあることはあるんですけれども、まあ、一応いわゆる国でですね、うん、そういった保険をしている地震保険に関してはそういった仕組みになっているということですね。
いや、でもこれ初めて知りました。地震保険が国がっていうのも知らなかったし、はい、うん、自分の火災保険のこともいまいちよく分かってなかったし、はい、よく勉強になりましたが、他にも火災保険や地震保険についてこれ知っておくと役立つよってことありますか？はい、
今日ちょっとこの後また3つのことちょっとお話ししようと思うんですけど、はいはい、まず1つ目なんですが、先ほども話した通り、うん、水災の保障がつくと、はい、保険料が倍以上になるケースも多いんで、
おっと、
水災の危険度をどう考えるのか、まあ、これがですね、やはり家計のですね、中ではやっぱり重要になってくるんですね。でこのためですね、加入ですとかあるいは見直しの際には、うん、やはり自治体とかが作っているハザードマップ、
うん、
まあ、そういったものなどをですね、小樽市のホームページなどにも載ってますので、まあ、こういったものはやはり事前に確認しておきたいところですね。
そうですね、同じ小樽市内に住んでてもね、水災のリスクが高いエリアとそうでもないエリアあるかもしれませんからね。わ、はい、まあ、ね、はい、かりました、はいはい、
そしてですね、それに関連してなんですけど、うん、坂の多い小樽市では特に内水氾濫、うん、ご存知でしょうか？
知らないです、
はい、こういったことにも注意してほしいんですけど、これは局地的な大雨によってですね、うん、下水道や排水路などの施設の処理能力を超えた雨水がですね、はい、家の中に逆流する現象を言うんですね。
そんなのあるんですね、
はい、でこれは河川からの距離に関係なく起こりうるんですね。
そうですよね。
で私もですね、今回これについて市役所ですとか、うん、水道局にちょっと取材したんですよ、
はい、
そしたらですね、内水氾濫の危険度をやはりちょっと個別に予測するのは、うん、やっぱりちょっと難しいそうなんですね、はい、ただ一般的にはくぼ地になっているところですとか、うん、あるいは雨水の流れが悪い場所などではやはりですね、雨水が溜まりやすく特に危険度が高いと。まあ、くぼ地というとよく境町とかですね、はいはい、そういったところが挙げられますが、まあ、そういったような場所などはやはり内水氾濫がやはり起こりやすいと。
境町通り時々ね、
そうですよね、
水のところから水吹き出したりしてますもんね、うん、
はいはい、
そっか、そういう、まあ、雨水溜まりやすい場所はそういうリスクが高いかもしれない、まあ、
そうですね、なので、まあ、こういったような内水氾濫が起こりやすい場所ですと、やはりそういったですね、うんうん、ちょっと水災のリスクというのはやっぱり考えないとならないということですね。
そうですか、はい、はい、他にはありますか？はい、
最後に3つ目なんですけど、うん、これも意外と認識されてないんですが、
はい、
損害保険全般に言えることなんですけど、
はい、
これ生命保険と決定的に異なることがあって、うん、それは何かと言いますと、損害保険は実損店舗なんですね。
実損店舗、
はいはい、でこれは何かと言いますと、いわゆる損害を受けた額までしか、うん、添付されない、いわゆる保険金が出ないということなんですね、
はい、
なので損害額以上の保険金をかけようとしても、うん、保険金は原則支払われないということなんですね。
へえ、
はい、だから先ほど例えば2000万という例が一つ出ましたが、それに例えば5000万の保険金かけようとしても、うん、これは基本的には出ないということなんです。
そっか、はい、まあ、生命保険だと ね、うん、ね、人によっては1億かけるとか、はい、
そうですね、3億かけたとか、
あるけど、
まあ、ドラマとかでもありますね、
はい、そういうことがこの損害保険はないと。
そうですね、はい、結局まあ、そうすると例えばもう、まあ、わざと家を焼くとか、うんうんうん、まあ、あまり考えたくない話ですけど、
はい、
まあ、そういったですね、うん、ことも起こったりしがちな、まあ、する可能性があるので、
うん、
基本的に損害保険の場合は実損店舗と、
はい、
うん、まあ、そういったような形になってますということですね。
わかりました、
はい、なので、うん、保険料を節約、原則そういうことになるんですが、うん、逆に保険料を節約しようとして、
うん、
保険金額を少なくしすぎちゃうと、うん、今度毎日の場合ですね、必要な保険金が支払われなくなったりしますよね。
うん、
なので保険金の額は生活再建に必要な額、
うん、
まあ、一般には自宅の再建に必要な額ってことになるかと思いますが、
はい、
まあ、それを過不足なく設定することが大事なのかなと思いますね。
この過不足なくというところがポイントなんですね。
まあ、そうですね、できるだけってことですね。まあ、完璧に1円単位とかそんなことは無理ですけど、うん、まあ、ある程度過不足なくっていうことですね。
わかりました、はい、はい、本当にね、まあ、これも各家庭の当然建築費用も様々でしょうし、
まあそうですね、
あと住んでいるエリアも様々でしょうから、はい、リスクも違ってくると思うんですけど、はい、やっぱりこれを個別に見ていく相談するとなるとやっぱり、まあ、FP の方を通じてより具体的にチェックしていくってところが大事ですかね。
まあ、そうですね、まあ、当然保険会社なり保険代理店っていうのはまず一つ考えられると思うんですけれども、
はい、
まあ、損害保険の知識を持ったファイナンシャルプランナーにご相談をいただいてですね、うん、
はい、
有効な備えなど、
うん、
まあ、今保険もありましたがそういった備えなどを一緒に考えることで、うん、まあ、結果としてですね将来の家計に対する安心が得られると、
はい、
まあ、そういった部分はあるのかななんて思ってますね。
そうですね、はい、あと、まあね、きちっと保険をかけたいと思ってもそれがあまりにも今の家計の負担になるようであったら、
まあ、そうですね、
またちょっと本末転倒ですもんね、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、いざという時の保険だけれども今の家計とどう、ね、それがこうバランス取れてるかどうかっていうのはチェックするのが FP さんのお仕事、
まあ、そういうことにな
ってきますよね。わかりました。ぜひ、ね、損害保険の知識を持った FP にご相談いただければと思います、
はい、
では改めて今日のまとめお願いします。
はい、台風などの自然災害が増えている昨今ですと、うん、特にマイホームをお持ちの方は火災保険による備えが必要不可欠となってきているんですね、
はい、
で加入や見直しの際は自治体のハザードマップなども活用しながら必要な保障を見極めて保険金額を過不足なく設定することが大切かと思います、
はい、
でまた地震保険については本日お話したことなどをご参考にしていただければと思いますね。
はい、でも地震保険のこともよくわかりました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、まあ、ぜひね9月、まあ、防災の月間でもありますので、
はい、
こういう保険についても見直ししたり、まあ、考えてみるってことが大事かもしれませんね。
そうですね、はい、
はい、それでは前半でちらっとお話ししましたまちゼミ小樽など事務所からの、はい、お知らせありますか。は
い、そうですね、いよいよ今月まちゼミ小樽を開催します、
はい、
パチパチパチパチパチパチパチパチ、もう早速ですね、実は問い合わせ、うん、まあ、広報を見たということで問い合わせもいただいたりしてるんですね。
嬉しいですね。
本当にありがたいことなんですけれども、うん、今年のテーマは、うん、お金のプロが伝授投資信託選びのコツ、まあ、そういったテーマでお話をしようかなと思ってます。
はい、
でイデコやニーサなどの普及もあってですね、うん、多くの方が最近購入されている投資信託なんですけれども、うん、まあ、種類もたくさんあって何を選んだらいいかわからないなっていうそういったご相談も多く受けているんですね。
はい、
でまあ、そこで今回はそんな皆様に投資信託選びのコツを分かりやすくお話ししようかなというふうに思っておりまして、
はい、
あと後半ではですね、うん、フリートークの時間も設けまして、うん、皆様の普段の疑問ですとか質問にもお答えする時間も取りたいなと思っております。
はい、分かりました。
はい、
これ投資信託選びのコツってことはなんかどこにどうしたらいいよとかそんなことも教えてくれるんですか。
それでですね、ここちょっと重点的に言いたいんですが、
はい、
このセミナーではですね、特定の商品の推奨などは一切ちょっと、うん、しないことにしております。
はい、
であとですね、個別具体的な投資のご相談などもちょっと、セミナーの中ではお受けできませんので、うんうん、あらかじめご了承いただければと思うんですね。
わかりました。
まあ、いわゆる皆様が投資信託を選ぶときにどういった、うんうん、基準というか、
うん、
どういった見方で選べばいいかという話をね、
はい、
させていただければなと思っているんですね。
はい、あくまでコツという感じですかね。
そうですね、はい、
はい、ぜひですから初心者の方もこういうね、はい、コツを聞いた上 で、
そうです、ね、
じゃあ自分にどういうのが合うかなみたく、ね、個別具体的なところを自分で考えていくと。
そうですね、
ところですね。
はい、
はい、これ日程はどうなんですか。
はい、9月のですね、うん、まず20日の水曜日と28日の木曜日、
はい、
でこの2日については、うん、1日2回ということで、
はい、
13時午後1時からと午後6時半からの2回行おうと思ってます。
はい、
でその他23日の土曜日、まあ、これ祝日になりますが、
うんうん、
この日の午前にですねもう、定員4名のミニセミナーを、開催しようかなと思っております。
はい、
で時間は90分、
うん、
まあ、1時間半ということでやろうかなと思っております。
はい、これはじゃあ計5回あるということで。
そうですね、
これ詳しく日時などをもう一度見たいという方は、
はい、
サンモール FP 事務所のホームページ等
で、はい、そうですね、
書いてますか。
はい、 あとですね、はい、8日の金曜日、あさってになりますが、はい、新聞折り込みのチラシでもですね、入ってくるかと思いますので、
はい、
そちらの方もご覧いただければと思いますね。
わかりました。町ゼミ小樽のチラシが8日金曜日に入ってくるということですのでね、
はい、
ぜひそちらのチラシもチェックしてください、
はい、
これお金はかかるんでしょうか。
はい、受講料は無料です。
お、嬉しい、
はい、
あとなんか小樽コードがなんかどうとかって、
ね、うん、これ町ゼミ小樽全体の取り組みになりますが、
はい
はい、小樽カード50ポイントですか。あと当事務所の場合は、あと相談の割引券もですね、うん、一緒につけようかと思ってるんですけれども、はい、そういったものも、用意しております。
はい、わかりました。じゃあこのぜひね、投資信託選びのコツセミナー受けたいわという方、どうしたらいいですか。
はい、で参加の申し込みなんですけど、うん、これ町ゼミ小樽共通なんですが、
はい、
来週11日の月曜日からになります、
はい、
で当事務所の場合は午前10時からお電話にて受けたまわります。
はい、はい、お電話番号教えてください。
はい、0134-65-7752 です。
はい、
でですね、一点ちょっと注意なんですが、
ええ、
私もですね、業務などで電話に出会えない時間帯もあったりするんですね、
ええ、
でその際はですね、留守番電話の方に、うん、町ゼミ小樽の申し込みですってメッセージ入れていただけましたら、
はい、
後ほど私の方から折り返させていただきますので、
はい、
すいませんが、ご容赦いただきたいなと思います。
わかりました、はい、改めてこのね、町ゼミ小樽の、これ、サモール FP 事務所で行われるセミナーですが、9月20日水曜日は1時からと午後6時30分からの2回、
はい、
同じく9月28日木曜日も1時からと午後6時30分からの2回あると、
はい、
そして9月23日土曜日は午前10時30分から1回と、
はい、
計5回ありますので、
そうですね、
はい、ぜひご連絡、来週月曜日の10時以降にお電話いただければと思います。
はい、
はい、私はサモール FP 事務所何度も行ってね、打ち合わせしてますけれども、こじんまりとしたね、事務所で話しやすい雰囲気ですよね
まあそうですね、なるべくそういったことを心がけて、一応事務所レイアウトは作ったつもりなんですけれども、
はい、はい、なんかもちろんね、広くて広々してる事務所って悪くないんですけど、あんまりこう講師と離れすぎてると、こう話が遠いイメージありますけど、すごくサモレ FP 事務所の雰囲気ですと、和気あいあいとこう相談したり質問したりできるかなという感じですので、
はい、
そんな感じで当日も行われる予定なんですよね。
そうですね、まあ、実際昨年もそのように行わせていただきまして、はい、今年もそうしたいなと思っておりますね。
わかりました。ぜひサンモール FP 事務所足を運んでいただければと思いますが、わかりやすいんですけど、場所がわかりづらいってお声もあるらしいですね。
あ、そうですね、
うん、
そういった去年もちょっと迷われた方もいらっしゃったようなんですけれども、はい、
ちょうど北洋銀行小樽中央支店の向かい側にローソンありますね、
はい、そうですね、
ローソンをそのままちょっと進みますと、
はい、
すぐありますよ ね、
はい、
今日はサンモールビ ル、 ビル、
はいはい、
でそこから階段上がったりすると2階
そうですね、はい、はい、
ということで分かりやすいと思いますが、ね、ビルをよくよく見るとちゃんと今日はサンモールビルって書いてるんですけど
す、ね、
皆さんね、あれどこだどこだという感じで、
そうですね、
分かりづらい場合もあるようですが、
はい、
はい、ぜひローソンのすぐ近くですので、
まあ、そうですね、1階が、はい、ロマン横丁ですか、
はい、はい、
になっておりますので、その真上ですね、
はい、はいはい、分かりました。申し込みは来週11日月曜日からとなっておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
はい、では最後にまた1曲お聞きしたいと思いますが、
あ、一応テーマだけお話ししておきますか。
そうですね、はい、はい、
来月はですね、うん、新ニーサのお話をしようかなと思っておりますので、
はい、
まあ、これ町ゼミとの関連もありますが、はい、はい、そういったテーマでお話ししようと思っております。
はい、わかりました、はい、うちのスタッフとかもやっぱり若い人でもニーサ気になってるっているので、うん、
はい、
結構年齢問わずニーサは気になってらっしゃる方多いんじゃないかなと思いますけど、どうですか。
まあ、そうですね、実際私の周りでもですね、うん、
はい、
ちょっとそういった資産運用関係、
ね、
資産形成関係のお話がやっぱり増えてますね、は
い、そうですよね、はい、ぜひ初心者の方でも分かりやすいお話にもなってくると思いますので、ぜひこの番組の方もチェックしていただきたいですよね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、では最後、
はい、
何の曲で締めましょうか。
はい、井上陽水&安全地帯の夏の終わりのハーモニーをお願いしたいなと思います。
まさに今の時期にぴったりの、
そうですね、
感じですね。
はい、
はい、わかりました。ぜひまた来月もお話、詳しくお聞きできればと思います。
はい、
FP 達田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。達田さん、今月もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。